東神飴。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1-1。今日でも、全く後を絶ったというのではないが、東京市中に飴売りの姿を見ることが少なくなった。明治時代までは、金を叩いて売りに来る飴売りがすこぶる多く、そこらの辻に屋台の荷を下ろして子供を相手にいろいろの飴細工を売る。この飴細工と新小細工とが江戸時代の形見といったような大同和金土であったが、キャラメリアドロップをしゃぶる現代の子供たちからだんだんに見捨てられて、東京市の真ん中からは昔の姿を消していくらしく、バスへの町などで折々に見かける飴売りにも若い人はほとんどない。大方は水っぱなを吸っているような老人であるのも、そこに移りゆく世の姿が思われて一種の哀愁を誘い出さぬでもない。その飴売りのまだ相当に繁盛している明治時代の3月の末、麹町の山王山の桜がやがて咲き出しそうなうららかに晴れた日の朝である。私は例のごとく半七老人を訪ねようとして赤坂の通りをぶらぶら歩いて行くと、道端には飴屋の屋台を取り巻いて2、3人の子供が立っている。それはその頃の往来にしばしば見る風景の一つで、別に珍しいことでもなかったが、近づくに従って私に少しく不思議を感じさせたのは、一人の老人がその店の前に突っ立って飴売りの男としきりに話し込んでいることであった。彼は半七老人で、朝湯帰りらしい濡れ手ぬぐいをぶら下げながら、暖かい朝日の光に半面を照らさせていた。半七老人と飴細工、それが不調和の対象とも見えなかったが、平勢から相当に人のあらを言うこの老人としては、朝っぱらから飴屋の店を覗いているなどは、いささか年がいのないようにも思われた。この老人を脅すというほどの悪意でもなかったが、私はいくらか足音を忍ばせるように近寄って、老人の後ろから不意に声をかけた。おはようございます。いやあ、これは。と老人は急に振り返って笑った。またお邪魔に出ようと思いまして。さあ、いらっしゃい。老人は飴売りに分かれて、私と一緒に歩き出した。あの飴屋は、芝居茶屋の若い所でね、と老人は話した。飴細工が器用にできるので、芝居の休みの間は、飴屋になって稼いでいるんです。なるほど、その飴売りは30前後の小粋な男で、役者の紋を染めた手ぬぐいを肩にかけていた。その頃の各劇場は、毎月開場することなく、1年に5、6回か4、5回の開場であるから、劇場と出方や茶屋の若い者などは、休場中に思い思いの内職を稼ぐのが習いで、焼き鳥やおでん屋、飴や新小屋の類に化けるのもあった。したがって、それらの商人の中には、なかなか粋な男が忍んでいる。芝居の話、花柳界の話、何でも来いというようなものもあって、大同商人といえども、迂闊に侮りがたい時代であった。かの飴屋もその一人で、半七老人とは芝居でのおなじみであることが分かった。うちへ行き着いて、例の横六畳の座敷へ通されたが、飴の話はまだ終わらなかった。 今の人たちは飴細工とばかり言うようですが、昔は飴の鳥とも言いました、と老人は説明した。後にはいろいろの細工をするようになりましたが、最初は鳥の形をこしらえたものだそうです。そこで飴細工を飴の鳥と言います。一口に飴屋といっても、昔はいろいろな飴屋がありました。その中で変わっているのは、唐人飴で、唐人のような風俗をして売りに来るんです。これは飴細工をするのでなく、ぶつ切りの飴ん棒を1本2本ずつ売るんです。じゃあ、和国橋の髪結い当時の芝居に出る唐人市兵衛、あの類でしょう。そうです、そうです。サラサでこしらえた唐人服を着て、羽毛のついた唐人傘をかぶって、靴を履いて、鐘をたたいてくるのもある、チャルメラを吹いてくるのもある。子供が飴を買うと、お愛嬌に何かわけのわからない歌を歌って、カンカン脳といったような節回しで、変な手つきで踊ってみせる。まったく子供騙しに相違ないのですが、何しろ形が変わっているのと、変な踊りを見せるのとで、子供たちの間には人気がありました。いや、その唐人飴の中にもいろいろのやつがありまして。空来たと私は思わず居住まいを直すと、老人はニヤニヤと笑い出した。うっかりと口を滑らせた以上、どうであなたの地獄耳が聞き逃すはずはありません。話しますよ。まあ、ゆっくりとお聞きください。有名のオランダ医師、高野長英が、生命を変じて青山百人町、現今の南町六丁目に潜み、鳥方に囲まれて自殺したのは、嘉永3年10月の晦日である。その翌年の4月、この半七捕物町で言えば、かの大森の鳥の一件から三月の後、青山百人町を中心として、さらに新しい事件が出題した。江戸の地図を見ればわかるが、青山には久保町という町があった。明治以後は青山北町4丁目に編入されてしまったが、江戸時代には緑町、山尻町などに接続して、武家屋敷の間に町屋の一角を成していたのである。久保町には高徳寺という浄土宗の寺があって、そこには芝居や講談でおなじみの高知山宗春の墓がある。その高徳寺に並んで熊野権現の社があるので、それに通ずる横丁を俗に奥間の横丁と呼んでいた。奥間の横丁の名は昔から呼び習わしていたのであるが、近年はさらに羅生門横丁というあだ名ができた。吉原に羅生門貸しの名はあるが、青山にも羅生門ができたのである。その由来を説明すると長くなるが、要するに嘉永2年と3年との2年間に、毎年一度ずつここに刃傷沙汰があって、二度ながらその被害者は片腕を切り落とされたのである。江戸時代でも腕を切り落とされるのは珍しい。それが不思議にも2年続いたので、渡辺の綱が鬼の腕を切ったのから思い寄せて、誰が言い出したともなしに、羅生門横丁の名が生まれたのである。